千葉文化放送。どうもどうも、ひろしです。この間、茨城県常陸太田市に行ってきました。常陸太田市は、水戸から車で30分ぐらいの距離にありまして、日立市の西隣にあたります。この常陸太田市にある、クジラが丘商店街というところに行ってきたんですが、クジラが丘商店街というのは、スロータウンというキャッチフレーズを掲げた街づくりをしておりまして、何がスローなのかというと、和暦ですね。旧暦に基づいて、イベントなどを行っていると、いうことで、現代とは違った昔ながらの時間が流れている。だから、こう、スロータウンであると言ったことらしいんですけれども、まあ、それ以外にも、街並み自体もですね、明治の建物、あるいは昭和初期の建物っていったものが数多く残っておりまして、まあ、パッと見レトロな雰囲気があって、それだけで魅力的だなと思わせる、ね、説得力のある街だったんですけれども、この街並みに加えてですね、その路地が多いと。狭い路地でして、まあ、車はもちろん入れませんし、自転車ですらすれ違うのは困難といった、そんな路地がですね、たくさんあって、入っていくと、一体この先はどこに繋がっているんだろうかというワクワク感が高まっていくということで、まあ僕は路地が大好きなんですね。で、まあその路地以外にも坂が多くてですね、上り坂ともなれば、先ほどの路地と同じことではあるんですけれども、この先にはどんな世界が広がっているんだろうかといった期待が高まりますし、下り坂は眼下にこうバーッと街が広がっているところを見ると、やっぱりその気分が高揚してきますよね。なんかそのまま走り出していきたいみたいな、そんな僕の中の子供らしさが蘇ってくるわけです。さて、別に街並みを散策しに来たわけではなくて、はっきりとした目的があります。明治43年に建てられた酒蔵がありまして、茨城県内ではあまり例のない赤レンガ造りで3階建ての蔵なんですが、こちらがですね、改装されてギャラリーになっています。その名もギャラリー蔵。ド直球っていう感じの名前なんですが、その蔵をギャラリーとして利用するというのはそう珍しいことではなくて、ざっと思い浮かぶ範囲でも、浅草にあるギャラリー F ですとか、調布には同じ名前のギャラリー蔵っていうのがあります。浜松の方にもありましたし、確か福島県にもあったんじゃないでしょうか。去年ですね、琵琶湖ビエンナーレっていう芸術祭に行ったんですが、大見八幡という古い町並みが、武家屋敷のような古い町並みが残っている町で行われた美術展なんですが、そこでも蔵を使った作品展示が行われていて、非常に魅力的だったのをよく覚えています。たまに作品が展示されているところを、展示されているところがこう、リフレインされて、記憶に戻ってきて、ああ、よかったな、なんていうふうに思ったり、今でもしますからね。さて、このギャラリー蔵なんですが、今回は、友常みゆきさんという鍛金家の方の作品を目当てにやってきました。今回展示されていたのは、水滴のような形をしたアクセサリー、まあ、ネックレスのようになっている作品と、あとはストラップですね。なんだろうな、おにぎり型っていうのかな。ちょっと柔らかくて、なんとも言えない形の銅板に文字を刻んでいるんですが、それが、まあ、ホープだったり、ピースフルだったりという、震災後の、我々の心にこうメッセージをですね、平和のメッセージを投げかけてくるといったような作品だったんですけども、この中にですね、一個だけペクトラルっていう単語がありまして、ペクトラルって皆さんご存知でしょうかね。胸びれですとか、あとはその胸のとか胸筋のっていう意味の言葉で、他のポジティブな印象を与える言葉とは一線を画するんですが、40いくつぐらいストラップがあるんですが、その中にプラスのメッセージが並んでるんだけれども、よく見ていくとそういったまるっきり違う言葉があるっていうのは面白くて、震災後にこう、まあ、頑張ろう日本っていうキャッチフレーズに代表されると思うんですけれども、一つの方向にみんな向かうべきだっていうような、ある種のその同調圧力とでも言うんでしょうか、そういったものが ある中で違和感を感じたりもするわけですよね。このペクトラルっていう胸びれっていう単語があることで現在ですねをこう軽く、皮肉ってるというか表現しているんじゃないかなというふうに思いました。これ販売されておりまして、僕、ペクトラルっていうのを買って帰ってきてしまったので、僕の後に来た人は、この作品の面白さっていうのがちょっとわからなくなってしまったんじゃないかなというふうに思うんですが、ついでに言うとですね、今回僕が最初のお客さんだったので、悪いことをしたなと思ってしまいます。でも早い者勝ちですよ。他にもう一つ作品がありまして、これは彼女の代表作と言っていいと思うんですが、その銅板を丸めて筒状にしてカーブをつけて、それで、耳、足、尻尾といったものをつけることによって、顔はないんだけれども、どうも豚のような物体を制作しているんですね。で、この豚のようなものっていうのは、中がないわけですけれども、銅板っていうのは、金属ですよ。こう、冷たい無機質なものなんだけれども、それが、加工されて、すごく柔らかい感じの、豚の持ってる間抜けな感じだとか、親しみやすい感じっていう、要素を付加されることによって、まるっきり別のものに変わってしまったように見えるんだけれども、やっぱりよく見るとその中は空っぽだし、顔はないしっていうことで、すごく中途半端な存在なんですね。中途半端でありながら、生き物っていうのは、極論すれば、口から栄養を摂取して、そして肛門から排泄するというだけの存在であると言えますよね。つまり生き物っていうのは単なるチューブであると、筒に過ぎないんだと。この顔のない豚っていうのは、まさにこう生命そのもの、生き物そのものを表していると言えるんじゃないかと思います。ちょっと話は変わりまして、このギャラリー蔵の近くにある古民家カフェでライブが行われる予定になっていました。リハーサルをやってるというので、それを覗かせてもらうということになったんですが、それでどういった方がライブをやるのかといえば、一言で言って、ロハス系の、ライブであると。その歌い手さん自体が浅瀬のですね、洋服を着ておりまして、化学繊維なんてとんでもないっていう主張を持っているんじゃないかなって感じたんですが、その時僕は化学繊維ばっかり使った服を着ていたので、僕は仲良くなれないんじゃないかな、この人とは、なんていうふうに思ったんですが、ロハスな人と僕が仲良くなれないっていう話の構図を少し変えてみると、見方を変えてみると、ロハスモノっていう人たちがいて、一方で僕のような SF モノという人たちがいると。その SF ものとロハスものっていうのはあまり組み合わせが良くないなと、ロハスと SF の組み合わせが良くないと思うんですね。SF っていうのは基本的にはその進歩することを良しとするわけですよ。科学技術が進歩するのは良いことですし、社会がどんどん進歩するっていうことを肯定しますよね。一方でそのロハスっていうのは、ライフスタイルオブヘルス&サステナビリティですか。持続可能で健康的なライフスタイルっていう、そんな意味だったと思うんですが、ということは進歩なんかしなくていいわけですよね。彼らの望むロハスな生活というものが、社会というものが実現されたらば、それは永遠に続いてほしいと思うわけです。一方でその SF っていうものを読んでいくと、物語である以上仕方ないのかもしれないですけれども、やっぱり何かしらの波乱がないといかんわけですよね。そうすると、ロハスで持続可能な社会っていったものの中に異物が持ち込まれたりすることで、どんどん崩壊していくと、新しい状態に移っていくっていったことが、起こりやすいんですが、これをですね、逆の角度から見てみると、つまりその、ロハスを是とする人たちというのは、SF をですね、いっぱい読むことによって、どういったことでその自分たちの求める社会に亀裂が入るのかといったケースを学ぶことができるんじゃないかと思うわけです。ですから、ロハスと SF というのはあまり組み合わせが良くないかもしれないが、ロハスモノも SF を読むといいよっていう話でした。
はい、お便りのコーナー、まずツイッターでいただきました。カンパさんから、聞きました。はっきり言って先を越されたって感じ。今度機会あったらゲストに呼んでください。喋りもなかなか流暢で、ひろしさんの自己紹介も聞きたかったです。あと SF の定義については人によって議論が分かれそうですな。ありがとうございます、ぜひゲストを出てください。カンパさんも SF お好きなので SF 話大変盛り上がれるんじゃないかと期待してしまいます。なるべく6月中にも撮りたいなと思いますので、後で連絡させていただきます。特にあの SF の定義っていうのは人によって随分と変わって、その SF っていう言葉自体がもうだいぶ幅広い意味を帯びてしまっているので、これ盛り上がると思います。ぜひやりましょう。あと自己紹介なんですが、今回もすっかり忘れてしまいました。だんだんとやっていこうと思いますので、長い目で見ていただければと思います。続いてメールでいただいたメッセージです。件名聞きました。はじめまして、中村と申します。まずは千葉文化放送開局おめでとうございます。SF と現代美術に特化した番組というのは非常に貴重で興味深い内容です。第1回目のショートショートフィルムフェスティバルの作品レビュー、とても面白かったです。作品構成の妙に価値を置く僕としては、ひろしさんのお話を聞く中でどの作品もショートショートとしてはよくできているように感じました。ショートショート的な構成を守りつつセンスオブワンダーを埋め込むのはやはり難しいのですね。個人的には SF としての出来は別として、リア充ボマーが一番面白そうだと感じました。まあ、主人公の大柄じゃなくて、男女の警官が爆発する展開を期待しましたが、ダラダラとしたメールになってしまいましたが、これからも更新頑張ってください。はい、こんなちゃんとしたお便りをいただけるなんて、僕は幸せ者ですね。でも、中村さん、はじめましてって言いますけれども、はじめましてじゃないですよね。リア充ボマーなんですけれども、よくショートショートとしては本当によくできてる魅力のある作品だと思いますので、これどっかで YouTube とか動画共有サイトに上がったりしないもんでしょうかね。僕はショートショートフィルムフェスティバルの本線の方には行こうかなと思ってるんで、録画してあげちゃったりとかしたらでもやっぱり怒られますよね。まあ、いろんなあなただけのリア充ボマーを想像するっていうのもいいんじゃないでしょうか。あとこの番組はですね、 SF と現代美術に特化したというわけではなくて、割と他のどうでもいいような話題も扱いますので、あまりハードルは上げないでもらえると嬉しいなと思います。はい、どうもありがとうございました。さて、番組からのお知らせですが、千葉文化放送では皆様からのお便りを募集しております。メールでいただける場合は、info@chiba-radio.org まで、もしくは、Twitter アカウント、rika_jp まで、メンションもしくはリプライいただければ確認できます。あるいはハッシュタグも用意しました。ハッシュタグシャープチバラジですね。シャープ chibaradi、 こちらをつけてつぶやいていただければ、1日5回ぐらいはチェックしておりますので、メッセージ取り上げさせていただきたいと思います。あるいはツイッターアカウント rika_jp までメンションもしくはリプライいただくか、千葉文化放送のハッシュタグシャープ chibaradi 千葉ラジをつけてつぶやいていただければメッセージとして取り扱いますので、何かツッコミなどあればどしどしお寄せいただければなと思います。それではまた。